本日は、あなたの子をここに、あなたの子をここにというタイトルで、山崎先生より御言葉を取り継いでいただきますが、まずは今日のメッセージの中心となる聖書箇所を、有馬さんにお読みいたします。お読みいただきます。
本日の聖書の箇所はルカの福音書9章37節から45節です。新約聖書ルカの福音書9章37節から45節です。それではお読みいたします。次の日、一行が山から降りてくると、大勢の人の群れがイエスを迎えた。すると群衆の中から一人の人が叫んでいった。先生、お願いです。息子を見てやってください。一人息子です。ご覧ください。霊がこの子に取り付きますと、突然叫び出すのです。そして引きつけさせて、泡を吹かせ、かき裂いて、なかなか離れようとしません。お弟子たちにこの霊を追い出してくださるようお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な、曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいて、あなた方に我慢していなければならないのでしょう。あなたの子をここに連れてきなさい。その子が血がついてくる間にも、悪霊は彼を打ち倒して、激しく引きつけさせてしまった。それでイエスは汚れた霊を叱ってその子を癒し父親に渡された。人々は皆神のご意向に驚嘆した。イエスのなさったすべてのことに人々が皆驚いていると、イエスは弟子たちにこう言われた。この言葉をしっかりと耳に入れておきなさい。人の子は今に人々の手に渡されます。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。この御言葉の意味はわからないように彼らから隠されていたのである。また彼らはこの御言葉についてイエスに尋ねるのを恐れた。
ゴールデンウィークの中での礼拝となりました。里帰りで、帰っておられて、今日ここで礼拝ともにできる方々嬉しく思いますし、またゴールデンウィーク里帰りで里に帰っておられるがゆえにここにいらっしゃらない方々もありますが、そのうちの教会の礼拝に集っていらっしゃることでしょう。さて今日は5月5日ですね。2日ほど前の新聞でとても清々しい写真を見ました。写ってますか？鯉のぼり、それも400匹の鯉のぼりです。被災地宮城県の東松島市だそうです。あの大震災で亡くなった子どもたちに思いを寄せながら、全国から送られてきたこの鯉、ですね。黒は孫い、お父さん、赤はお母さんのひごいですか。そして子供の鯉は青で表現するようですけれども、青い鯉のぼりいっぱい、その数400、壮観ですね。すごいなと、また清々しいものを思います。この鯉のぼりを見ながらですね、私はまあこの町ではどれぐらい登ってんのかなと思ってベランダに登って北を見、南を見るんですけど、あんまり見ないですね。皆さんの周りいかがですか？どうしちゃったんでしょう？みんな東北に送ったんでしょうか？この鯉のぼりを見るときに、私たちクリスチャンとってなんかとても意味があるなというふうに思うんですよ。皆さんお気づきですか？鯉のぼりはね、 初代キリスト教会のシンボルであったということ、十字架がシンボルとなる前にね、まず魚が、クリスチャンの信仰の象徴だったんですよ。こういう図柄見たことあるでしょう。うん、すごくシンプルな魚なんですけども、どうして魚がキリスト教なのかって、それはね、魚という言葉、ギリシャ語でこういうふうに書くんですよ。5文字でね、イクトゥースって発音するそうですけども、で、この5文字は、ある言葉の、まあ、頭文字なんですね。うん、イエス、キリスト、神の子、救い主。その頭文字並べるとイクトゥースになる。そしてイクトゥースはギリシャ語で魚という意味なんですね。うん、まあ、こんな語呂合わせってよくするでしょ。例えば、オノエ水泳協会はね、オノエはおおらか、のびのび、笑顔の教会なんてね、誰かが言ってますけども。似たようなもんで、この五文字、イエス・キリストは神の子であり、救い主なんだ。まあ、これを信仰の告白としたわけですから、まあ、こんな風にしたことを私聞きました。つまり、迫害の激しいローマ世界においてですよ。二人のクリスチャンがね、どこか場所で会うことになってた。ところが初対面だから顔わからない。写真もないしね、あの時代。どうやってこの人だって見分けるのかってね。とにかく場所を打ち合ったらばそこにいる、いろんな人がそこにいるわけですけれども、一人の人が地面にね、こう曲線を描くわけですね。山の写真、山の曲線ですね。それだけです。で、周り見渡すんですけれども、誰かがそばに寄ってきてですね、今度は谷の曲線をそこに重ねて、魚の格好に仕上げたらばね、あ、この人だってわかるというね。うん、まあ、昔、戦でもって山、川、ね、あれを合図にしたようなものとよく似てますけども、そうです。そういうわけで、この魚のマークは、キリスト教信仰告白というふうに受け取ることができるわけですね。まあ、そんなんでもってですね、その魚、私はなんか好きになりました。もちろん、海で育った家内と結婚して43年、魚大好き人間になったとはもちろんありますよ。ね、それから、スーパーの歌に踊らされて、魚、魚、魚、魚を食べると頭が良くなるってね、おかげで少し良くなりましたけども、まあそういうものありますけどもね、でも何よりも信仰の進歩か、いいなと思って、この5月になって鯉のぼりが登るとね、あれはもうクリスチャンとしてのね、この文化重なるじゃないかっていうふうにね、思ってるわけですけども。皆さんそんな言い方ありませんかね、そうですよ。特に、この魚が空を泳ぐってところがいいじゃないですか。私たちの主は復活の主です。天に昇ったお方です。ね、このお方に自分自身を重ねて、やがて私も天に昇るのだ。そこを目指す人間なんだ。ね、いうところで、この鯉のぼりを見ながら、自分の信仰の告白を、そこを、していきたいと思ってるわけですね。さて、今日のメッセージは、あなたの子をここに、あなたの子供をここに、私のもとに、というイエス様の招きの言葉です。まあ、私たちお互いの家庭の子供たち、あるいは孫たちは、どんな具合でしょうか。鯉のぼりのように、大空を悠々と泳ぐ、鯉のぼりのようにね、伸び伸びと育っているでしょうか。自然に、親しんで、土地に、土に、泥んこに汚れながら、でも、おおらか伸び伸びに育っているかな、ということを思うわけです。どうも、外遊びする子供の数が減ってきて、誰もが感じているところですね。内遊びといいましょうか、部屋にこもっている子の方が多くなった。そしてなんか、一緒になって遊ぶ姿よりも、一人、ゲーム、うつむいてピコピコピコピコやってる子が増えてきたような気がします。で、これはそのまま大人の姿の反映なのかなと思いますよね。電車に乗っても、なんていうか、目の前の携帯、いじって、 いる人たちが圧倒的に多い。大多数の人がそういうね、雰囲気の中で。この新しい時代、お互いのこうコミュニケーションが下手な人間が増えてきたと言われてますけども、何かこの時代の風潮の中に、新時代の悪霊なんて言ったらば、おかしな表現かもわかりませんけども、この時代の文化にうまく潜り込んで、私たちの人間性をね、歪めようという、そういう悪い働きがあるような気も、時々いたします。もしもそうであるならば、私たちは、もう一遍、主の御言葉によって、そのところから解放されて、本当に、天と地の作り主によって作られた、天を仰いで生きる人間らしい生き方を取り戻さなきゃって思うわけですね。そのためにも、その子をここに、私のところに連れてきなさい。主の言葉です。我が子だけでなくて自分自身も含めてですね、自分の身近な人たちをそこに連れてこなくちゃと思うわけです。さて、ルカの福音書を順繰りに、紐解いております。9章の後半にやってきました。前回のところをちょっとだけ振り返るならば、それはユニークなところでしたね。イエス様の3人の弟子たちがイエス様に連れられて山に登ったんです。キャンプですか？いや、キャンプではなかった。山頂で夢のような体験するわけですね。とにかくそこに時空を超えた歴代の有名人が現れるわけですよ。モーセ、またエリアというですね、もう千何年というギャップを乗り越えて、まるでタイムマシンでやってきたみたいなね、そんな存在が現れてイエス様と会話しているという、まるで夢のような出来事でした。その会話をこの三人の弟子たちは聞くのですね。すっかり興奮します。そしてイエス様のその姿が光り輝いて、今までも見たことのないようなお姿を垣間見るわけですから、その感動でもって彼らは夢見心地でね、その夜はとうとうもう眠れなかったんじゃないかと思います。興奮して、で翌日、まあ昼過ぎ下山したんでしょうか。でその下山した時の出来事が今日のところなんですね。夢に心地でその余韻を胸に降りてくる彼ら、山のふもとには何が待っていたかということですけれども、そこには生々しい現実問題が待ち構えていました。まあゴールデンウィークで楽しい思いをして、家に帰り職場に帰って生々しい現実に戻る、それにも似ていますけれども、一体何があったのでしょう。そこには汚れた霊に取り憑かれた一人の気の毒な少年とその父親の哀れな姿、それからこういう親子に相談もしかけられて、また助けてほしいと言われているのにもかかわらず、何の助けもすることができなかった、まあ無力な弟子たちという、こういう現実があるんですね。これは私たちが体験することでもあると思います。お手元にグリーンのシートがあるでしょうか。 A のポイント、もう一つの難問題、本当に気の毒なことです。この少年、前ぼろもなく発作が起こるんですね。悪霊が働いて引きつけを起こすのだと書いてありました。突然叫び出し、倒れて泡を吹いて歯ぎしりをしながら転げ回る。幾度これを親、この父親、またここに母親と登場しませんけれども、母親も見てきたことでしょう。その都度胸がかきむしられるような苦しみですね。一番人目にさらしたくない我が子の哀れな姿、大勢の人の前でそれが起こってしまった時はもう最悪です。もう死んでしまいたいほど親は苦しんだと思いますね。第一のポイント、どんなことでもしてやりたいが、何もしてやれない苦悩ですね。これが親としての苦悩だと思います。どんなことでもこの子のためだったらしてやりたい、 けども現実何にもしてやれない。その悲しさ、やるせなさ、まあ、親というものはもう子供が可愛いものです。病気が重ければ重いほど、障害が重ければ重いほど、愛情があふれてるのです。どんなことでもこの子だったらしてやりたい、変われるものだったら変わってやりたい。しかしなんと自分が無力なのか、こんなに愛してるのに。まあこの父親のやつれた顔を想像することができると思います。おまけにね、この記事はルカだけじゃなくてマタイにもマルコにも出てくるんですけども、並行記事を読んでみますとね、例えばマタイ開くと、このことについては何度も何度も火の中に落ちたり水の中に落ちたりしたのですと書いてあるんですね。火の中に落ちるってどういうことですか？たまたま炊事場にいて煮炊きをしている時でしょうね。その発作が起こって、そのかまどに、倒れかかってというようなことがあったんでしょう。あるいは川べりを一緒に歩いている時にね、突如こんなことが起こって、川の中に落ち込んでしまった、あったんでしょう。何遍も死ぬような目に遭い、そしてそのこの体を見ればね、数え切らないほどの火傷の跡が、そういう姿だったんですね。ですからいつ次の発作が起こるかと思ったらば、毎日が緊張と恐怖です。目を離せません。いや、そういう緊張の連続、私も分かりますとおっしゃる方々がね、この中に何人もいらっしゃるかも分かりません。そのようなところを通ってきた親子でした。でもこの親子はですね、イエス様の噂をどこかで聞きつけたのでしょう。そしてあの山のふもとの村に今おいでだと、そう聞いたのでしょう。一生懸命やってきたのですよ、イエス様を訪ねてね、期待して。ところが村にイエス様は不在でした。どこですかと聞くと、いや昨日の朝から山に登ってましてね、がっくりする。でもその時にですね、このイエス様のお弟子だと言われる人たちがそこにいたことに気がついた時にね、だったらばこのお弟子さんたちにお願いしよう、あのイエス様のお弟子たちだったらきっと助けてくれる。そこでお願いするわけですね。どうぞお願いです、うちの子こんなです、なんとか助けてやってください。で弟子たちはその依頼に対して答えなくちゃと一生懸命やってはみたのですね。追い出しにかかったのですが、でもダメでした。悪霊は居座ったのです。弟子たちはもしかしたらまあへっぴり腰だったんでしょうか、弱腰の弟子を見てね、この腰抜けたまえと言って悪霊どもがね、舐めてかかった。そんなことってあるのかと思いますけども、あると思います。悪霊どもは生きてますから、そして創世の初めからいろんな人間を研究して生きてますからね。ああですから足元を見て、腰抜け目とせせら笑うってことだってあると思うんですね。追い出しにかかったけども何の効果もなかった。でそういう場面がここにあるのです。ご覧ください。いいですか。40節、39、40、さっき読んだところもう一遍見てほしい。37からいきましょう。次の日一行が山から降りてくると、大勢の人の群れがイエスを迎えた。すると群衆の中から一人の人が叫んでいった。先生お願いです、息子を見てやってください。一人息子です、ご覧ください。霊がこの子に取り付きますと突然叫び出すのです。そして引きつけさせて泡を吹かせかき裂いて、なかなか離れようとしません。お弟子たちにこの霊を追い出してくださるようお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。こういう現実が確かにあります。私も何度も本当に助けをしようとしている人の助けになっていることができなくて、本当に、情けなくって自己嫌悪に陥ったことがありますけども、さてこの時のですね、イエス様の 応対はどうだったのかということを見ていきたいんですけども、そうしますとね、まずは主イエス様の嘆きから始まるんですね。この点主イエス様の嘆きから始まるんです。何を嘆いたか、それは41節見るとわかります。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今のようだ。いつまであなた方と一緒にいて、あなた方に我慢していなければならないのでしょう。これがまずイエス様の最初の言葉だったんですね。イエス様の嘆きです。ああ、不信仰な曲がった世だ。世の不信です。世の不信を嘆き、それから、それだけではありません。いつまであなた方と一緒にいて我慢していなければならないのでしょう。これは誰に向かっての言葉でしょう。もしかしたらば、弟子たちかなと思います。弟子たちの不甲斐なさへの嘆き。弟子たちだけじゃないでしょうけども、順次今そのところを見ていきたいと思うんです。これまでと違うなと。こうして誰かが助けを求めていったときに、これまでの記録ではですね、イエス様はもう憐れみの情がわーっと湧き出してね、人々がそれこそ飼うもののない羊飼いのない羊のような姿をご覧になって、憐れみに心が揺さぶられたとね。そしてあらゆる病を追い癒しになったと、早速、マタイの9章なんかにはそう書いてあるんですが、ここにおいてはですね、イエス様の不満の言葉がまず出てくるんですよ、ね。嘆きの言葉ですね。これまでと違う。同情する代わりに嘆いて、俺、なぜなんだろう。まず第一、おそらくね、この親子だけじゃなくて、この親子を取り囲む人たちの姿をイエス様は見て、そう思ったんと思います。やじ馬です。この親子を取り囲むやじ馬です。奇跡見たさに群がる、興味本位の人たちですね。いるでしょう。ね。車の事故があるときに、手助けのために群がるならばともかく、見たい。どんな事故だ、今回は、今度は。ここにおいても、イエス様の奇跡をもう一つ見たい。印をもう一つ見せてくれ。ね。これまでもいくつか見たけど、もっとすごいのを見たい。そのような不謹慎な思いの人たちが大勢いたようです。物珍しげにひしめく人々。もう一丁頼みますよ。というような、そんな思いで見てる人たち。一体どれだけ奇跡を見たのは信じるつもりなのかという思いがイエス様の中にあるんじゃないでしょうか。本当に大勢の群衆はついてくるんだけども。パンの奇跡の後でもそうでした。結局みんながこう集まってきた一つの目的はね、この人についていけば食いっぱぐれがないからっていうね、そんな癒やしい動機だったんですよ。このイエス様が約束の救い主かどうか、それを知りたいという純真な求めを持った人の方はむしろ少なかったようです。だからそれがまず考えられますね。そしてもう一つ、イエス様の目に映ったもう一つは弟子たちです。山のふもとに残っていた9人の弟子たちです。3人連れて山に登ったんですけれども、残りの9人はふもとでした。で、そこにこの親子はやってきた。そしてそこにたくさんの群衆がいたというところですけれども。イエス様はこの弟子たちについてなぜ嘆かわしいと思われたのか、それはね、彼らがこの親子の求めに応えようとしてないから、いや応えようとしたのでしょうけど、もう全然応えてないからという現実ですね。悪霊を追い出してほしくてきたんだ、この親子は。だったらば追い出してやったらいいのにとね、悪霊を制する権威はちゃんとこの9人にも与えているぞとね。たとえ私が留守でも、物理的にお前たちと私が離れていようとも、心において一つである限り、私の名を使って、私がお前たちに授けた権威によって、悪霊を出ていけと言ってね、追い出すことができるであろうが、なぜできなかったのか、という意味がここにあったと思います。これは、そうです。9章1節を見ればわかるのですね。なんて書いてありますか？9 9章1節。しばらく前の出来事ですよ。イエスは12人、つまり12弟子を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とお授けになった。お授けになったのです。なのに、その権威をどうして使わないのか。不甲斐ない。というところではないでしょうか。まあ、悲しいですけどね。これは、私たちの現実だと思います。信仰を持って信徒とし、また特に牧師とかスタッフになって多くの人々の求めに応える働きの場につき、その立場にありますけれども、でもしばしば本当の助けを与えることができない。その一つにやっぱり霊的な力のダウンがあると思います。まあ、霊的な力が満タンの時、良い働きができますけれども、バッテリーが不足している時あるのですよね。そしてこの駆け出しの弟子たちもそうだったのです。さて、そういう中でイエス様がここで捉えた次の行動を見てみたいと思います。それは主イエス様の解決策ですね。イエス様はね、じゃあどうなさったのか、あの親子をどうなさったのか、もちろんその親子の求めに応えます。順序を踏んででした。イエス様はまずヤジ馬を叱り、弟子たちを叱ってから、それからじっと少年を見つめて、この少年に取り付いている悪霊を叱って、この親子を助けてやります。41節からもう一遍見てください。ああ、不信仰な曲がった今の世と言って、いつまで我慢していけないのかと言うんですけれども、その後でしっかりとその目をこの親子に向けます。あなたの子をここに連れてきなさい。あなたの子をここに連れてきなさい。ありがたい言葉です。主イエス様はそばに呼んで自ら癒してくださいます。主イエス様はそばに呼んで自ら癒してくださいます。あなたの子をここに、ということは私のところにということですよね。あなたの悩みをここに持ってきなさい。そしてあなたの抱えているその人をここに、まあ、ある人にとってはあなたの子でしょうけども、ある人にとっては逆にあなたの親をここに連れてきなさい。あなたのご主人をここに連れてきなさい。あなたの弟さんをどうぞここに。と招いてくださったのかわかりません。私たちそれぞれ、そう、一番の問題の解決は、それは誰であれ、何であり、イエス様のところに連れてくること、イエス様のところに持ってくることだと思いますね。そこに救いのスタートがあります。でもこの時に悪霊は暴れ出すんですね。少年はそこでもう倒れます。42節見てください。この子が近づいてくる間にも悪霊は彼を打ち倒して激しく引きつけさせてしまった。それでイエスは汚れた霊を叱ってその子を癒して父親に渡されたとあります。この場面、マルコの9章によりますとね、どんなふうな言葉で望まれたか書いてあります。霊よ、私の命令だ、この子から出て行け、二度とこの子に入るな。まあ権威ある一言でしたね。まあ、それが私たちの主イエス様です。私たちだってそうです。いろんな場面で祈りを持って人の手助けのためにと望むのですけれども、時には本当に、取り付いているのは悪霊だということがはっきり分かる時がありますね。そんな時にはその悪霊に向かって命令口調で言ったらいいんですね。イエス様のように、そうです、この子から出て行け、二度とこの子に入るな。決して丁寧なお願い口調で言う必要はありません。どうぞお引き取り願えないでしょうか、お願いしますなんてね、 キッチンから野良猫を追い出すぐらいの剣幕と迫力でやったらいいんですね。出ていけと。イエス様は有無を言わせず悪霊を叩き出します。そして少年はどさっと倒れて死んだようになったと他の福音書に書いていますけれども、でもそれは一時的なこと。次に夢から覚めたようにすっきり爽やかになって父親の腕の中に飛び込んできます。父ちゃんって、まあこの絵はそれを表したものですけれどもね。どんなにか嬉しかったことでしょう。そうです、イエス様は悩みを抱えたこの二人をどうして放っておきましょうか。その子供の姿を見つめ、そして顔中そのシワの中に悲しみを宿しているこの父親を見つめ、直ちにその御業をなさいます。人々は皆神のご意向に驚嘆したとあります。主の道からのもう一度の現れでした。これが主イエス様の問題解決のやり方です。イエス様は私たちに望むのにこうして強い信仰を持って臨まれます。イエス様のこの目に見えない力とのやり取りは実に対決であり命令ですね。祈りではありません。対決です。命令です。イエス様はいつも悪霊とまた悪魔に対してはもう勇ましい戦士であられました。少しもひるむことなく断固として対決されます。そのイエス様の強さはどこから来るんだろう。あんな強さを持ってイエス様のお弟子として私もお使いしたいなと思いますけれども、その強い信仰はどこからと尋ねていくときに答えはやっぱりこれでしょうね。第2番目のポイントですけれども、強い信仰は祈りと断食からですね。実はルカの福音書ではここでこの話は一旦終わるんですけどもね、他の福音書を見ますと、なぜこの追い出せなかったかという問いかけが出てくるんですけども、彼らはそれまでもイエス様の、この技をずっと見てきたんですね。ペテロの姑さんが熱病でうんうなっているときにその熱を叱りつけた、ね、すると熱がたちまち引いた。また悪霊どもを叱って解放された。イエス様はどうしてあんなふうにこの目に見えない悪いものを追い出して解放することができるんだろうか。そしてさっき見たように十二弟子を呼び集めたときにこの私の権威をお前たちにもあげようと言ってですね、悪霊を追い出す力と権威をお授けになったというわけですけど、じゃあそれを授かったはずの自分たちにはなぜできなかったんだろうね。この質問を持って弟子たちがイエス様のところに後でやってくるわけですね。その時にイエス様の答えはズバリはっきりしてました。信仰が薄いからですとお答えになるんですね。信仰が薄いからですと、そうズバリ言われちゃって弟子たちはじゃあその薄っぺらな信仰で本当に申し訳ないですけれども、どうしたらばそれが強い本物の信仰になるんでしょうか。その問いに対してイエス様は答えになりますね。この種のものは汚れた霊を追い散らすほどのこの種の強い信仰は祈りと断食によらねばならないって言うんですね。これがイエス様の秘訣だったと私も思います。イエス様がそのご生涯のこの記録をずっと残していらっしゃいますけれども、たびたび気がつくのはイエス様がよくスルッとどっかに抜け出している姿ですね。朝早くまだ暗いうちにどこかに行っておられた。弟子たちが探し回ると寂しいところで祈っておられたとあります。また昼の日中でもですね、あの重い皮膚病にかかった患者を見事お癒しになったその後突如姿をくらますんですね。昼間どうしたんだろうって弟子たちが探してみると寂しいところで祈っておられます。そこでイエス様は 天の力を充電していらっしゃったんでしょうね。ですからそこで充電されてパワーアップし満タンになってイエス様は次の働きに臨んでいらっしゃった。それは私たちへの手本だと思います。この種のものは祈りによらねばならない、そしておまけに断食によらねばならないとイエス様は付け加えられました。祈りと断食、まあなかなか断食をしない私ですからこんなことを言う資格はないのですけれども、でもこれまでの働きの中で時々本当に行き詰まってもうどうしようもなく職を立って3日間あるいは1週間10日間とね断食をして主の助けを仰いだ時がありますけれども、断食それは何のためにするかというと集中のためですよね。まあ断食とってもいろいろあるようです。もちろんスケールに乗って一大決心をして食事を拭ってとありますけれども、まあ、それは断食とは言いませんね。ダイエットと言います。しかし一大決心もまあ内容は様々ですけれども、本当に人を助けるために自分の無力さに泣いて主よあなたのお力を分けてください、そういう切なる求めを持って職を立つ時があります。あるいは本当にみんなに必要な聖書のこうご馳走をね、届けるために行って、まあ、うちの教会のスタッフもよく、メッセージの準備のために職を一食抜いてそこで集中して準備をしている姿を見ますけれども、これは集中ということですね。脇のいろんなものを脇に置いといてそこに焦点を合わせる。そうです、集中には思わぬ力が働きます。虫眼鏡でもね、太陽の光を一点に集中するときにそこで物を焼くことさえできますね。祈りをもし一つのことに集中することができるならば、そこにおいての主の御心を尋ねていくならば、そして主の助けを仰ぐならば、主はどんなに素晴らしいことをしてくださることか。強い信仰、祈りと断食からイエス様はそれを教えたかったようです。そしてそのようにしてイエス様のために何か お役に立つお手伝いができるものにと、そうですよね、この9人の弟子たち、それはもしかしたらばうちの教会の5人のフルタイムスタッフのことか、あるいは9人の役員のことかなんてね、重ねて思ったりしますけれども、本当に私たちがまずイエス様の力満タンで聖霊に満たされた御用ができるようにということを願うわけです。さていよいよ今日のメッセージの最後のところです。ほんの一言添えたいことがあります。それはイエス様がその上で残された意味深長な一言です。43節ご覧ください。人々は皆神のご意向に驚嘆した。その後です。イエスのなさったすべてのことに人々が皆驚いていると、イエスは弟子たちにこう言われた。弟子たち、さあこちらにと呼び寄せてですね、おっしゃるんですね。この言葉をしっかりと耳に入れておきなさい。人の子は今に人々の手に渡されます。鍵括弧閉じ。皆さん、この一言ですね。この言葉をしっかりと耳に入れておきなさい。人の子は今に人々の手に渡されます。次々となさるその奇跡によって、嫌が上にもイエス様は有名になり、人々はわんさかと詰めかけるんですけども、そういう中にあってですね、弟子たちに耳打ちして、いいか、お前たちはこのことをしっかり心に留めておくんだぞ。何と言われたかというとね、人の子は、これがね、ご自分のことを指した言葉です。キリストを指す言葉です。キリストは今に人々の手に渡されます。これは一体どんな意味なんでしょう。弟子たちには謎の言葉でした。でもイエス様はその33年のお生涯の最後の3年間のそのさらに重大な後半に今入ろうとしているときにですね、この言葉を残されたということは、イエス様のこの地上の33年の集約の中心ポイントがどこにあるかということを、お前たちはしっかり心に留めておくんだぞという意味にあったと思われます。 人々の手に渡される、それは紛れもない十字架の予告ですよね。十字架への予告はすでに一度二度としておられました。すぐ手前の22節もう一回見てください。22節、弟子の一人が信仰告白をしたときに、それに答えて22節、そして言われた。どうぞ鍵括弧の中だけ読んでください。はい。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして三日目によみがえらねばならないのです。人の子、つまり私はということですね。私は必ず多くの苦しみを受け、捨てられ、殺される。そうです。十字架の予告です。それから、前回のメッセージの大きなポイント、31節。手前から読む30から見ると、二人の人がイエスと話し合っている。モーセとエリア。栄光の地にやられて、何を話し合っていたか。イエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について。この三者のトップ会談の内容、それはイエス様がエルサレムで遂げようとしておられるご最後、つまり十字架の身代わりの死です。これがイエス様のご生涯を貫いて、いつもそこに影を落としていたことですね。イエス様の姿を描いた絵、聖画といいますが、皆さんもたくさんご覧になったでしょう。だいぶ前に見て、ずっと印象に残っている一枚があります。それは少年イエス様の絵です。少年時代イエス様は、ヨセフの大工の仕事部屋で、一緒に仕事を覚えていたと思い、お手伝いしていたと思いますね。で、ある日仕事が終わって、日が暮れかけた頃、夕日が照るその仕事部屋の外に、イエス様が出てきた姿ですね。で、夕日を仰いで、そして、あーと大きく伸びをして両手を広げたイエス様の姿が描いてあるんですけども、その時にイエス様の姿が、その影が壁に映るわけですね。でもその壁に映った影はイエス様のシルエットというよりも、十字架なんですよ、ね。まあ、画家がどんな思いを込めて描いたかはわかりますね。そう。十字架の影をずっと少年時代から、いや、もっと遡って生まれた時から背負っておられた方ということです。この方の人生の焦点はそこでした。そこに向かっておられました。そこで、そしてついに最後に、十字架によって完了したと叫んで息を引き取られます。そして死んで復活、天に昇り、完成された救いの道をもって私たちを招いておられます。どんな問題を抱えたどんな人であろうと、あなたの問題の解決は私のもとにあるよ、さあ私のもとに来なさいと招いておられるんですね。十字架のもとです。そして空っぽの十字架のもとです。復活されたイエス様の足元です。このイエス様を今朝も仰ぎましょう。この方を神の子救い主として信じる私たちは、天に希望を持っているものとして胸張って、そして鯉のように心も口も大きく開けて、天の風をいっぱい吸い込んで、もう尾びれをはためかせて、鯉のぼりのようにですね。そうです、悠々と生きていきたいと思います。では皆さん、どうぞお立ちくださいますか。一緒にお祈りしたいと思います、どうぞお立ちくださいまして、一緒にお祈りしましょう。アウトラインの最後に短い祈りを載せております。一緒に読み上げましょう。どうぞ。主イエス様、33年、あなたが地上で歩まれた道にはいつも十字架の影があったのですね。天の父からの聖なる定めと受け止めて、 あなたはその道を歩み抜いて、永遠の救いの源になってくださいました。今あなたは、私がどんな問題を抱えた時も、私のところに来なさいと招いてくださいます。あなたのもとには安らぎがあります。解放があります。解決のもとがあります。今日もあなたのもとに来ました。祝福ください。復活の主よ、あなたのそばで暮らすなら、どんな汚れた霊も逃げていきます。今週も日々、聖霊に満たしてください。アーメン。では、これは本当に参考にして、今日のあなたの感謝とあなたの願いを祈りとして捧げてください。しばしお祈りしましょう。主イエス様、今朝あなたは私たち一人一人の目を見つめ、目の奥まで覗き込み、抱えているものを読み取って、さあおいで私のもとにと招いてくださることを感謝いたします。イエス様、あなたこそは神の子、救い主、天地を作られたあなたが世に人の姿でおいでくださって、私どもの問題の元になっているわがままを、罪汚れを全部背負ってくださいました。十字架を感謝します。完了したと叫んで身代わりの死を成し遂げてくださいました。あなたを讃えます。復活して天にいて、私たちのために取りなしていてくださるあなたを褒めたたえます。イエス様、歓迎します。心を開きますから、心の中にお宿りください。そしてあなたのみ持っていらっしゃるところの天来のお力で、私たちはこの魂の中に住み着こうとする、あるいは現に住み着いている邪悪なもの、悪魔から来るもの、汚れたものを全部追い散らしてくださいまして、追い散らしてくださいまして、あなたがこの心を治めてくださいますよ、支配してくださいますよ、清いまでいっぱい満たしてください。おう主よ、そしてこの歪んだ世にあって、汚れた世にあって、清いもの、美しいもの、それを泉のように私たちのうちから湧き出させてくださいますように、家庭を祝し、職場を祝し、学び屋を祝し、人間関係を祝福ください。お願いします。一人一人あなたによって選ばれた貴重な存在ですから、満たして満たして今週も用いてくださることをお願いします。イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。